今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい。
先週はアトロクリスナーとしておなじみのキラキラ星さんにゲスト来ていただいて、
面白かったですね。
面白かったですね。本当に博識かつ素敵な方で、ね、本当また来ていただきたいなと思いますね。
全然初対面感がなかった
です。まあね、好きなものがめちゃくちゃ一緒っていうね、アトロク日程のこともすごくお好きですよね。
そうですね。
本当に彼女自身のポッドキャストも本当に深い内容で、またねそこら辺のお話を聞く機会っていうのもいいかもしれないです ね、中でも少しねダイアログインザダークの話なんかもね、してくれましたけど、おすすめ の展示会なんかもねちょっと聞いてみたいですよね。
本当ですよ ね、なかなか僕もそんな行けてないんで、
こういった形でねこうリスナー仲間というか、読んで話聞くシリーズもまた
決定して
ねやっていきたいと思いますけれども、
いいですね。
ぜひぜひ、ボスさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとオープニングトーク的に軽くなんですけど、許可局で、あの時あの人何歳だったクイズみたいなの
を、やりますね、コーナーね。
そうそう、西武の秋山が、ホーム帰ってくるときに、爆中初めてしたのは
何歳だったんだろう、26ぐらい。
確かそうだったと思いますね。それのこうね、鹿島さんと牧田さんが特に昭和の本当情報すごいっていう、80何年に清原がドラフトで入って、でその年は西武は日本シリーズ行ってなくて、日本シリーズで先にやったら間違いないんで、広島アートでみたいな、こうすごくマニアックに詰めていくのがすごく面白いんですけど、ちょっとお二人にもあの時あの人何歳だったかクイズを出してみたいなと思います。
ぜひぜひぜひ。
タマフルが始まった時、
はい、
ダマルさんは何歳だったでしょうか。
ウィークエンドシャッフルですよね。
そうですね。ウィークエンドシャッフルが始まった時、歌丸さん何歳だった？
今が歌丸さん52？あれ？
ノーヒントでいきますんで、51回でいろいろ考えてみてください。
あれもうちっちゃい。で、して、ちょっと前後ろから行こう。タマフルがね、何年やって終わったって言ってたのかな、
始まった時ですよね、終わった
。始まった時、ね、
終わった、はい、終わったタイミングが僕、終わったタイミングが要はアトロク始まったタイミングで、それは2018年だと、記憶しているんで、何年やって終わりましたねみたいなところから逆算すると始まったタイミングが分かるって思ったんですけど、何年や続いた番組みたいなもう覚えてないな。でも、ギャラクシー賞が、ギャラクシー賞がキラキラやってた頃で、小島恵子さんにチェケラッチョっつってなんかこう褒めてくださいみたいな感じでなんか褒められに来ましたみたいなやってたから、2010年頃ぐらいがギャラクシー賞、2009年としましょう仮置き2008もうちょい前か、2009として、今から12年前、39歳。
39歳。
はい。
カズさんは？
僕ね、40代な気がしてたんですけど。
なるほど。
40か40かなと思ってたんです。
40か41。
はい。どっちかの方がいいですよね。
一応そうですね。はい。
じゃあ。
ちょっと待ってください。でも、 あのだよねだよねの時に、うん、佐々木って
あ
何歳だよな、いや何歳だよみたいな言って、はいはいはい、あの時26とかだったかな、95年頃26 あでもまあうんうんいいや39、はい、
39はい、
はい、
そうですね40でいきます。
40、
はい、
2人ともでもさすがですね、ほぼほぼもう正解に近い。
そうですか、
正解は38ですね。
あー惜しい、くそ、
はい、1969年5月生まれで2007年4月7日なので、
うん、あ2007か、
37かな、38になる年ってことか、
38になる年、
37かもしれない、4月だったからね、ははははは、翌月に38になったって感じだと思いますね。うん、いやでもさすが、ほぼほぼ。
今って何歳なんですか
?50? 69年生まれだから
52
な、
なるほどなるほど、
うん、
そうですね、
一回ね50歳おめでとうみたいなのもありましたもんね、
うんうんうん、ありましたね、うん、そうそうそうそうそう、
いやでもさすがね、お二人さすがですね。
いやいやいやいやいや、ちょっとドンピシャ行きたかったですね。あ、2007か。7スタート。
2007年スタートでした、
ね。ははは。
で、2009年にあのギャラクシー賞取ってるっていう。
うんうんうん、うん。あ、2009か。
そうですね。そうそうそう。
なるほど。
じゃあちょっとね、ミニコーナーを。いやい
や、歴史ありですね。
はじゃあ先週のラジオですけれども、
はいはいはいはい、
はい、あれですかね、やっぱり門川さん的には
あのね、うん、実はね、源先生ですよね。
そうですよね、
うん、うん、ね、聞けてないんですよ。
あ、そうですか。
はい、で、
うん、
聞けなかったんですよ、
はいはいはい、
びっくりしたんですけど僕的にも、うん、なんだろうな、なんか源、まあ風雲児たちって、
うん、
まあすそこまでそれこそ、うん、国民皆さんが知ってるっていう作品でもないから、
うんうん、
源先生の死の情報、お亡くなりになった訃報の情報って、うん、本当僕実はアトロクで聞いただけで、
うん、そう言ってましたよね、
なんかそれ以降実感する機会があんまないんですよね、
うん、
なんかあれ聞いちゃうと、
うんうんう
ん、なんか僕の中ですごく確定しちゃう感じがすごく怖くて、そうなんかね聞けなかったんですよね。あの滝さんがいなくなった後、木曜の玉結び、
うんうん、
しばらく聞けなかったのと同じ感覚っていう感じで、
うんうん、
そうで今日ちょっと絶対今村さん聞いてるだろうから、どんな話があったのかっていうのをちょっと聞いて、
うんうん、
なんかこう心の準備をしてから聞こうと思って、
なるほどなるほど、
はい、思ってます。どんな感じでした？
あれ勝さんも聞かれ、
僕ちょろっと聞きました、あの千葉先生が出たとか、
うんうん、
はい、
まさにあの3名の方が、
うん、はいはいはい、
出られて、
うんうんうん、
まさにあの宮本先生のことを語られてたんですけど、うんうんうん、僕もその今関西に言ってたやっぱ千葉哲也先生の部分がとても良、うんうん、かったっていうのはちょっと本当にな
んか千葉先生が出られたんですか？
そうですね、あの電話出演です
け
ど、はい、あの本当になんていうかとてもまあ、いつも通りのお優しい、そこまでなんかすごく個人的にも親交があったっていうわけではなかったらしくて、うんうん、まあ、何度かお会いした、あとあの表彰されましたよね、あの軍事たちで、
そうですね、
それの症状のなんかねレプリカみたいなのを先生、ね、あの持ってらっしゃって、
それ
を読み上げてくださったりとかね。
ああそうかも
しれない、ね、うん、やっぱ本当になんていうか作風としてどれぐらい画期的だったかっていう、
うん、
劇画とギャグと、
うん、
その3つぐらいの要素を、うん、全部こうミックスして、う
ん、
本当に新しいあの漫画のスタイルを確立してくれた、うん、あの人でしたよねっていう話を、
うん、
なんていうかこう結構締めっぽくならずに、
うん、
淡々と、
いやー本当にそうか、なるほど。いやそうですね、千葉さんってちょっとすごいですね、
うん、
今もうひねもすのんだり日記も僕ずっと買って、
あ、ね、
はい、
ね、
もう素晴らしい作品だし、読めば読むほど千葉先生の本当人柄にこう、うん、引き込まれていくっていうような作品なんですけど、そのひねもすのんだり日記は、う いやその千葉さんが語られる源先生っていうのはちょっと俄然聞きたいっていうのは思いますね。
なんかね歌丸さんも本当に、なんていうか歌丸さんのその千葉先生の、なんていうか愛が
そうですよね。
もう本当すごく溢れてて、本当に出ていただけるだけでも光栄ですっていう、まあ以前もそうでしたけど、本当になんていうか歌丸さんの千葉先生の愛と、千葉先生もなんか本当に、もちろんその源先生のことだしっていうのもあるし、そもそもそのこういうふうに漫画を取り上げてくれることを本当にありがとうみたいな、最後本当に最後の最後だったと思うんですけど、お別れの、3人ねゲストがいたので、順番に出てもらうスタイルなので、千葉先生の隣でたくさん時間取ることもできないので、本当に申し訳ないんですけどお時間でって言ったら、お忙しいところありがとうございましたって、いやいやもう本当漫画を取り上げてくれてありがとうねみたいな、嬉しいよみたいに、
いや
すごいなんていうか心のこもったエールのような言葉を最後にはね送ってくださって、やっぱりもちろんね、あれですよね、源先生よりご高齢ですよね、千葉先生、
ね。そうですね、千葉先生の方がご高齢です
ね。そうですよね、なので、ちょっとあまり、こうね、変なことはちょっと言えないですけど、基本的にはやはり、僕らよりも、さらにその歌丸さんよりも、こう、先輩なわけですから、そういう日のことをね、やっぱり考えとかなきゃいけないわけで、しっかりお話聞く機会っていうのを設けとくべきなんだろうなっていうの
をす
ごく、
ね、
改めて思わされる感じでした。
まさにでも千葉先生の源太郎先生表というか、その評価っていう形がちゃんとこうある種メディアに残ったっていうことってね、メディアでそれがこういう言葉をおっしゃってたっていうのが残るっていうのは一つの漫画史的にも残っていく、ことなんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、すごく褒めてらっしゃいました、
いやすごい、
人柄をやっぱ他のお二人もね、漫画家の久保田春子さん、漫画研究家の山田智子さん、やられてたんですけど、すごく本当に朗らかなというか、
そうですね、
いや本当一回ね、あれはタマフル時代だったのかな、
タマフル時代ですよね、
出られた時ももうほんとフォーフォーフォーフォーみたいな感じでもほんとこう無邪気に好奇心旺盛でずっとこう、どんどん脱線していっちゃうみたいなもう作風そのままですけれども、本当最高な感じでしたけどね。確かにな。
なんかパーティーとかでも漫画家さんの、なんか本当に気づいたら隣にいて、あれこの人誰だろうと思って宮本先生だったみたいなことが多いみたいなの、なんか3人とも共通しておっしゃって
た、そういう感じなんですね。
ニコニコしてる人がいるなみたいな。
お会いしたかったな。
人柄の話がかなり多かった。
多かったですよね。
裏側っていうか、それと漫画との関係とか。
本当にね、こう愛された、作家、漫画とか。もう本当にまだ読んでる最中ですけど、大事に読ませてもらいたいなと思います。
本当に。じゃあ、聞こうと思いますわ。心の準備ができた。よし。
そうですね。
いやーねー、もう続きがないのかって思うとね、本当に。
なかなかそこまでね、その本当に特別な人っていう。僕そのなんかSNS とかで、やたらこう。RIP って書いて、毎回なんかどなたかが亡くなられる時に書く、方っていらっしゃると思うんですけど、僕ちょっとあんまりあれ好きじゃなくて、でもやっぱりどうしても自分にとって本当にすごく大事なというか、思いを喋りたかったり書きたかったりする人っていうのはやっぱいますよね。
いますね。
でも多分そのさらに上の段階なんだと思うんですけど、門川さんにとって。
いやちょっとね、
これをね、聞くことすらちょっとこう、なんか心の準備が必要だっていうのはやっぱり本当相当な ことだと思うので、まあ、ただ本当に準備ができた時でいいと思うんですけど、うん、すごくいい特集だったのは、うん、間違いないと思うので、
千葉先生出られてるっていうのはちょっと、
いや本当にね、多いですね、うんうん、なんていうか水面先生も喜んでらっしゃると思いますし、うんうんうん、漫画界にとっても、うん、素晴らしいコンテンツになったんじゃないかなと思いますね、うんうん、
ね、
火曜日特集、ね、愛され漫画家源太郎先生追悼特集と、
う
がきさんの日ですね、
う
ん、うがきさんもとてもよかったですね。うがきさんも今ねまさに読んでるところ
だ
と
思い
ますけども、
うんうん、まあですね、うん、今週はなんか日本映画の話が全体的に多くて、
うんうんうん、
なんかね最近すっかりもう映画 見れなくなってきちゃってたんですけれども、うん、まあいろいろドタバタしてるとかも含めて、うんうん、まあ習慣じゃないですか、なんていうか映画って、
ね、
見る習慣がまた蘇ってくるとバーッと見出すしって感じなんですけど、はいはい、ちょっとこう遠のいてる気なんですけれども、うん、すごい僕もう高校生、まあ、中高生かぐらいからもう20代までずっとこう日本映画を、まあもちろん洋画もいっぱい見てたんですけど、うんうん、もう一番好きなのはやっぱ邦画で、
うんうん、
あの時代の邦画をもうずっと見てたんですね。ですごいその、あ、日本映画好きだったなっていうのをなんかこう思い出させてもらえる話が多くて、
うんうんうん、
あのピアの話とかですね、
はい、PFF、
うん、
ね、ピアフィルムフェスティバルの特集がありましたね、
うん、はい、水曜日ですね、うん、そうそうそうそうそう、ピアフィルムフェスティバルという、まあ映画祭が一体どういうもので、うん、でどういう才能を輩出してきてっていう話で、うん、まあ、それ自体ものすごい面白かったですけれども、そこに出てくる名前がなんかもう
聞きましたけど面白かったです
ね。もうやっぱり各映画監督の人たちのね、もうあーっていう、なんかこう名前を聞くとやっぱ見たくなってきますね人たちの作品とかね。
本当ね、もうなんか、うん、もうほぼほぼね今の日本映画を牽引している、
うん、
人たちの名前がそっからへという感じで、
うん、ね、本当に
そのシオンさんとかもねここだったんだな、
う
ん、
あ、そうですよ、もうめちゃくちゃな、めちゃくちゃな映画 であそこで
俺がそのシオン、
ね、俺はそのシオンだっていうすごい、すごめちゃくちゃですからね、うん、園さんの本の非道に生きるっていうところでその辺のエピソードも書いてあるんですけど、その作品もめちゃくちゃですけど、彼もやり方から何から興行の仕方から含めてもとにかくめちゃくちゃなんで、もう本当最高なんですけど、その辺も含めて今の時代だったら炎上するだろうなって感じですけど
うん
とかね、このずっと携われてる方が、
ね、
ね、ゲストで、
荒
木さん、荒木恵子さんかな、はい、でその彼女がこうおっしゃる、なんか、あ、随分とその最初ピアフィルムフェスティバルを撮った頃の作風と変わったなっていうのも、うん、まあ、いいし、あ、相変わらずだなっていう、相変わらずこういうタイプだよなっていうのもいいしっていうことでおっしゃってた時に、うん、古間彌監督のことをおっしゃっていて、うんうん、で僕すごい好きなんですよ古間彌監督、うん、古い馬屋みたいな形で書いてるこう古間彌監督なんですけど、うん、でもう相変わらずずっとこうキュッとくるような、うん、なんかそういう青春というか話を取るなって思ってっていう風におっしゃってて、あ、わかるみたいな感じのね、なんか感覚
になる。登る小寺さんの、
はい、の方ですね。そうですね。
はいはいはい、
そうそうそうそう。
あ、言ってましたね。そのなんか結構ね、当時のその PF 出た時の作品と変わった人と変わらないなって人で、変わらない人の方で、
そうそうそう、キングダムの佐藤監督とかは
出してましたね、
すごい変わって、うんうんうん、変わったんですけど、
こんなすごいスケール感のね、
うん、作品、そうそうそうそう、どっかで掴んだんでしょうねみたいな感じだったんですけど、この古間彌監督は、ああ、ずっと変わらないあのテイストっていうところですごい分かる、僕もすごい好きで見てたんですよね、すごい初期の頃から、うん、もう今となっては DVD すらない ない作品が多いんで、もうなかなかたどることはできないですけど、マブダチっていう映画とか僕すごい好きだったんで、そう、ね、なんかふわーっと記憶が蘇ってきて、なんか、うん、あの改めて映画見たくなったなっていうのが一つですね。あとは森田芳光さん、
うんうん、そうですね、木曜日にあの歌丸さんがね、
はい、
書籍をあの出される記念ということで、うん、うないさんにあの魅力を語るっていう
ね、
うん、ちょっと僕こっちはちょっと聞けてなくて、
森田芳光全員映画、うん、もうずっとね森田さんのことは歌丸さん大好き
そうです、ね、
だしずっとおっしゃってるんですけど、うん、まあ本当この全員映画もうの話も、まあ、あの編集段階とかと制作段階の時からもずっとおっしゃっては、うんうん、いたんですけれども、なんか改めてこうああいう熱量で1時間にわたってこう話されると、僕もそう森田芳光監督も大好きだったんですよ、
うんうん、
でもう結構亡くなられてからそれなりの時間も経ったし、
そうですよね、
晩年の方ね正直ちょっとあんまり見なくなってきてたところもあって、まあ、見てるもうそれまではね、あのね、2000年頭ぐらいまではもう本当欠かさず見るぐらいの感じだったんですけれども、うん、ちょっと後半、武士の家計簿とかは多分僕見てないんじゃないかな。何本か見てない作品があって、もう後半の武士の家計簿見てない気がするっていう感じですかね。あとはほとんど全部見てると思うんですけど、そうそうそう。なんかそれもね、こう、あの映画館行ったこととかを思い出してきて、うんうん、あの39を僕確か高校1年生刑法第39条ですね、高校1年生か中学3年生だったかぐらいの時に一人で映画館行って衝撃受けたなと思って、
うん、
でまさにあそこで歌丸さんもおっしゃってたんですけど、堤真一なんかすごい役で出てるんですけども、本当堤さんって今やああいう存在ですけど、僕その時初めて見る人だったんですよ、うん、世の中的にも多分なんかあの世間がちゃんと堤真一を初めて認識したのって39だったと思うんですけど、
うん、
もうなんか すごい なんだこの人はみたいなあの迫力と、まあ、そういう役柄でもあるんですけど、
うんうん、
いやあったなっていうのがね、のなんかあの歌丸さんの熱量と共に語られることでこっちのなんかそれに対してグッときたっていうあの熱量のある思い出も一緒にこう蘇ってくるような感じで、
いい
ね、
うん、
なんか良かったなって、あそうそう黒い家も映画館行ったよなって思ってなんかすごい全部ねなんかいい記憶が蘇ってきてちょっと映画見たくなっちゃいましたね、
うんうん、
全映画も早速予約させてもらいました。
あすごい、
うん、
相当ね力の入った
そうねえ、ね、うん、7150円ですね今アマゾンで、うん、
あそう
か、うん、それなりに するんですけど、
そうもう
そうだったそうだった、僕は森田芳光を好きだったんだったっていう思い出させてもらいましたはい、
そういう瞬間ってありますよね、
うん
うん、あの好きだったって思い出させて、
うん、そうそうそうそう、
うんうん、でそういうものってあの昔あの僕の好きなあの音楽ライターで今映画評論やってる人が、うん、宇野コルマサさんっていう人が、
うんうんうん、
こう一度冷めた愛がもう一度燃え上がるとそれは永遠になるって書いてたんですけど、
はいはいはい、
うん、いや本当にそうだなと、うん、あのすごく思いますね、
うん、
彼にとってあのプリンスがそうだったらしくて、
うんうんうんうん、
そういう瞬間ってありますよね、
うん、ありますね、
そういうきっかけをねこうくれるラジオっていうのはすごく、
うん、
あのいい番組ですよね、
うん、
本当、うん、そういうなんかこう掘り起こすっていうか、うん、あの魅力再発見みたいな要素もとても多いから、うん、いろんな人にとってねそういうことがきっとあるのかもしれないですね、
うんうんうんうん、
あの今の流れで僕まさに今週、
うん、
あのちょっと仕事を休まなきゃいけなくなって、うん、まあ、逆にその間ラジオが聴ける機会があって、あの伊集院光さんのあのラジオとで、
うん、
あの河本大翔さん ロマニア
って。あ、おお、そうだ、僕それ聞きたかったんだよな。
火曜日に出られたんですよ、たまたま知らなくて、つけたらあらと思って、珍しいと思って、
なんかツイッターで少し僕評判になってるので
、あ、そうですか、
はい、あの、あ、聞きたいなと思ったんですよ、
リアルに聞けたんですけど、僕もう本当ブルハーツ大好きで、もう常にこう当時の CD ウォークマンとか MD の中に入れて聞いたり、あと自分の部活の大会の前はそれを聞いて行動させたりとかしたり、まあしんどい時もそれ聞いて元気出したりとかしてたんですけど、意外とこうライブ映像とかも見てたんですけど、本人が喋ったりするって生の声っていうのはあるようでなかったなと思って、
なるほどなるほど、
はい、で出られたんですけど、あの伊集院光のラジオって最初ゲストが自分の自己紹介を簡単にするんですけど、
一人喋りでね、
はい、小本さんがあの友達になりたいなって言うんですよ、伊集院光さんと、
はいはいはい、
何なのかなと思って聞いたら、伊集院光さんも小本さんに対してすごい友達になりたいと思って、小本さんもなりたいと思ってこう共演するときに、いつもなんかお互いチグハグしちゃってそれで終わっちゃうらしいんですよ。でなんかそういうのは理由が、伊集院光さんがなんか力んじゃうらしいんですよね、河本宏さんに合わせようとか、あの独特の世界に自分もそうならなきゃいけないとか、変にこう自分自身もこうあの反省されてましたけど、あのなんか理屈っぽくなる自分が出てきちゃう、あの世界ってどういう世界だっけとか思って最後力んじゃって変なこう別れ方になっちゃうみたいな。だから河本宏さんめちゃめちゃラジオ好きみたいで、
あ、そうなんですね、
すごい聞いてて、伊集院光さん特に深夜のバカ力とかの、あの、あの感じが僕大好きなんですけど、
あ、そうなんだ、
だって僕と別れる時は面白くないんだもんって、でなんか象徴的だったのが、最近どうですかって言ったら、あ、楽しいよとかって言って、何が楽しいんですか、いや普通に起きて普通にご飯食べて普通に寝てるのが楽しいって、
そういうことが言える人なんですよね。
そうそうそう、なんか伊集院さんそこを受けて、あ、ここだとかって言って、僕楽しいってやっぱ何が楽しいのかって考えちゃうんですよねとかって、でそしたら河本さん、あ、それ伊集院さんのいいとこなんじゃないって、またそこで、なんかその雰囲気みたいなところ、こういう世界の音楽、世界観の音楽作られたのに僕は惹かれてたんだなっていうのが、
いや本当に、僕本当に日本最高の詩人だと思ってますよ。本当にもうなんかちょっと僕朝基本 J-WAVE 流してるんですけど、家で、はい、寂聴さんが喋るコーナーがあるんですよ、一言、正直僕ちょっとあれ全部河本宏にしてほしいですねぐらい本当にもうなんていうか深い格言と言っていいような詩が本当に多いと思いますね。彼あのプロレス好きでもあるじゃないですか。
あ、そうそうそうそうそう。
あ、
で、
そうなんだ。
そうなんですよ。で、あのハイローズの時に14歳っていう曲だったと思うんですけどね。リアルよりリアリティって歌うんですよね。
あ、
でこれ僕本当に、ね、プロレスをね一言で表すもう最高のワードだと、僕はあの曲プロレスのこと歌ってると思ってるんですけど、勝手に本当ね、リアルよりリアリティなんですよね、プロレスを一言で表すと、なんかそういう言葉をなんか作れる人なんですよね、あの人って。本当になんか、ね、若いよりもなんかむしろ本当におじさんの方がグッときちゃう言葉すごく多い気がする。
ああ、だなんかそうか、ちょっともう一回ちゃんと聞きたいなってなりますね、
多分。いや本当にね、なんかなんていうんですかね、なんかまあ悟りを開いてるっていうか、なんか誰かの結婚式かなんかで突然なんかあの挨拶しろって言われた時にも、なんかすごいこう多分誰だったんだったかな、なんかいわゆるこう破天荒な人のやつで、でなんかなんて言った、ちょっとあの正確な言葉ではないんですけど、なんかその要はこう、あ、暴れてるっていうのと生活が荒れるっていうのは違うんだよみたいなことを言ったらしいんですよ。要はさっきの母さんが、その ラジオの中で言った言葉と多分一緒なんですけど、うん、そのかっこいいなんていうか暴れ方っていうか不良のなり方っていうか、うん、その人に迷惑をかけていいものではないし、うんうんうん、あの本当にそのなんていうかちゃんと生活があってこそだみたいなのをすごいちゃんとこう言葉に忍ばせることができるっていうか、正しく遊べよみたいな、その人を傷つけていいわけじゃないんだぞみたいなのがちゃんと根底にある不良っていうか、もう本当になんかもうかっこよすぎますよね本当。
なるほど。
本当にもう心から尊敬してますね。
火曜日の。ラジオとのあれですよね、はい、ゲストコーナー、ね、ちょっと聞かないとな、うん、そろそろ消えちゃいますよね。
そうですね、本当に。
ああ、
よかったよかった、あの
タイムフリーだから消えちゃうから、
今言ってくれて、うん、あのちょっとうっかりしてました。
うん、
聞かない。結構ぜひなんか今みたいにあの詩人のような言葉がさらっと出る場面もありましたし、あとすごい謙虚でした。
そうなんですよね、
僕は才能がないんだ
もう、
よく言われて、
基本ずっと敬語で喋りますしね。
うん、でなんかでもすごくエゴイストのとこもある。
うんうん、
ここも認めてて、
うんうん、なんかその自分の中でも多分かっこいいの定義みたいなことは絶対にこう譲れないものがある感じしますもんね。
うん、あと一方であのマーシーの、
うんうん、
なんかこうやり取りですごいだらしないところも出てきて、それも面白かったですね。
あ、
売れないかった、まだはい、あのブルーハーツ名前がつく前の時の結成秘話とか、
うんうん、
その時の自分のなんか人間性みたいなのが出て、まあ、その辺もちょっと聞いてもらえれば結構より愛せちゃうっていうか、
うん
うん、いやジーンさん最後に最後っていうか途中で言われてましたけど、あ、シンプルなんですねって、
そうなんですよね、
わかりますね、その感じは、
うんうん、
シンプルなんだって、僕複雑だみたいな感じで待機でこじらせ気味、
うんうんうん、
こじらせがちかみたいな感じのこと言われてました。
いや本当それは感じますね、確かに、
うん、
聞かないと思う、それは。じゃあ、ね、あのキラキラ星さんもお待ちかねの、
あ、
ね、日天の
コーナー、日天のコーナーですね。
はい、かなと思
います。日天聞けたのかな、聞けたかどうか定かじゃないの。
日天ね、
何でしたっけ、
あの冒頭というかね、あのオープニングのところでは、うん、ちょっと先日話題になったのスロベニアの、
あ、そうだそうだ、
おそばの、
そうだそうだ、
そばこの消費量が
消えてないの、
日本よりもね、ダントツで多い。
2倍ぐらいで
しょ。そう、2倍ぐらい
で、あのスロベニア、
確かにパラリンピックの入場の時に、
うん、
こう各国の、エピソードをちょっと紹介するじゃないですか、
ね、小ネタみたいな。
そうですね、うん、その時にそれが紹介されて話題になったっていう。で、スロベニアでそばどんな風に食べてるのかなみたいな話を先々週ぐらいだったと思うんですけど、
そうですね、
2回前だったと思うんですけど、うん、にして、そしたら本国スロベニアはもちろん、隣接するスイス、オーストリア、
うん、
あとはパリからですね、
うん、
送られてきたんですよ、
ね、ですが、
このね、埼玉県戸田の発してる電波が、まあ、直接ではないけれど、本当嬉しいですねとかつって紹介してたんですけど、うんうんうん、でまあいろいろその、そばかきみたいにして食べてるみたいなのもあれば、まあ、基本的にはやっぱりね、小麦の代わりで、
うん、
でその小麦が育ちにくい土壌のとことかで、そば粉を、作ってるっていうことらしいんですけど、一番衝撃だったのが、小麦にそば8でパスタを作ってますっつって、
へえ、
それ28そばじゃんっつってそれパスタって言っていいのっつって、日本じゃね、日本そばって言うんですよ。
パスタソース。
はい、もう普通にね、本当に、うん、結構シンプルな、トマトパスタとかじゃなかったと思うんですけど、うんうん、多分バターとガーリックとみたいな感じですけど、そういうのでよく食べますみたいな話してて、いやだから多分28そばでパスタ料理作っても多分美味しくなるっていう。
いけるんでしょうね。
うん、
ことだ理論上、
はい、思いましたけど。そう、いわゆるね、この醤油的なものが出てくるのが全くなくて、まあ、もちろんガレットみたいなのも、話として出てきたんですけど、
うん、
まあ、ガレットとかやっぱり、ね、あのフランス西ヨーロッパの方の文化らしくて、東ヨーロッパの方であんまりそのガレット
って言われてましたね、
らしくて、でなんかパリのからのメールで、なんかあの東の方の人はそういう感じですよねみたいな目が来て、なんかあのなんかなんていうか、そのパリからの立ち位置のなんかあのこうあ向こうはそうですよねみたいな、はい、あの感じますねみたいなでもヨーロッパがね、みんなパリでも困りますからねみたいなもうね本当にあのいいところだと思うんですけど、でもなんかあのねあの感じますね、ちょっとねパリからの視線みたいなあのアリさん独特のなんか HD が、はいはい、あの出ていて、それもとても面白かったですけどね。メールテーマがあの苦手なことっていうやつで、イチャつくカップルを見るのが苦手だっていう投稿があったんですけど、あれ僕あのイチャつくカップルをめっちゃ見るんですよ、全然僕の話で
苦手じゃなくて、
もうあの基本特にその講習の場でイチャついてる人っていうのは、見てほしいんだろうなと思って、
あ、そういうことです
ね、はい、もう積極的に見るようにしてるんです
、はい、本人たちの、はい、あの満たしてあげてるっていう、
そうですね、はい、要求を満たそうと思ってめっちゃ見るんですけどあのなんていうか、あとその時基本僕なんていうか幸せそうな人見るの好きなんですよ、だから全然あの、ね、イチャついてる瞬間なんていうのは多分最高に幸せだと思うんで、うんうん、よかったねと思って、あのもう見てあげようと思ってすっごい見るんですけどガン見するんですけど、よくこう妻にやめなさいと止められるんですけどね、あやっぱ苦手な人も多いんだろうなって、若い方でしたけどね、まだ21歳ぐらいの、あのメールで、あのただその中でなんかご高齢の、ご夫妻が、あのなんかあのどっちが先死ぬかみたいな、はいはいはい、いや絶対あの私の方がみたいな、いやいや絶対僕の方がみたいなことを言い合ってる、まあ、ご高齢のカップルがいて、それはなんかすごい素敵だなと思ったみたいな、そういうメールだったんですけど、
なるほど、
すごいね、やっぱ全然違うなと思ったっていうのが一つと、
なるほど、
あと看護師の方のメールで、今まさにもうちょっと水曜日に2回目のワクチン打ったんですけど、ワクチン接種を今担当してますと、
はいはいはい、
でその1回看護師をお休みされてて、確かですね、で現場その職域接種で復帰されて、ただ筋肉注射がその若い頃よくやってたんで、若い頃得意だったからやってたんだけど、結構痛いと、あと1回目は痛くなかったのに言われたりとかして、私は筋肉注射が苦手だったんだと、その若い頃はその若い看護師さんだからみんなが優しくしてくれてたんだって気づきましたみたいな、でもたまに本当に、もう終わったんですかとか、全然痛くなかったですって言ってくれる神様のような人がいて、それをモチベーションに頑張れてますみたいな、話だったんですけど、中澤さんが本当にやっぱ痛くなかったら痛くなかったって伝えた方がいいねって。
なるほど、
なるほど、
いや本当に僕もそう思ったし、特に僕1回目は本当に僕むちゃくちゃ注射苦手なんですけど、1回目本当に全く分かんないぐらい痛くなくて、見てなかったらなんか終わったんですかみたいな感じだったんですよ、本当に。
僕もどっちもそうだったな、
あどっちもですか、素晴らしい、2回目はちょっとあったな感覚、でもなんかそれをちゃんとやっぱ言えてよかったなと思いました、本当に、あ全然痛くなかったですって言って、
僕も一緒です、もう感動しちゃって、
あ思わず
言ってました、
あ
いや本当にこんなにうまいの初めてなんですけど、
あいや言った方がいいです、本当にそれ感
じましたね、今からでも言いに行こうか、いや本当に迷惑、
僕のワクチン打ってくれた人どなたでしょうって言って、もう完全に向こうで構えちゃう
から、何なんですか、すごい人来たんですけど、
文句言われる絶対
いや本当にね、そのね、感謝とか褒めることっていうのは、なるべく積極的にやった方がいいなっていう、
ですね、
本当に痛感するメールでね、なんか特にね嫌なこと言われる機会が多いお立場の人こそね、褒めれる時には褒めたいなと聞いてて、
そうですよね、
思いましたね、 っとね、そろそろお時間なんですけど、はい、今回はね、あの門川さんからお知らせがある。はい、
すいません、私事なんですけど、はい、ですね、もうこの3日前かな、2日前かな、はいはい、から、個人、完全個人ブログとしての、うん、ポッドキャストをスタートさせまして、
はい。
はい、でね、あのタイトルが砂場ラジオって、私、はい、今砂場コーポレーションという会社を経営しているので、まあ、砂場ラジオっていうタイトルで、なんか会社の、
ね、ね、
砂場町も砂場町ですしね、あのね、会社のことを 言ったりとかそういう話をするのかと思いきや、もう本当何でもない話をただただ今のところしているっていうだけの、やつなんですけど、まあなんかあの自分の頭の中の整理とかのためにちょっとこのメディアを活用させてもらおうかなと思って、うん、あの頭のメモ帳というか喋るメモ帳的なぐらいの感覚で、うんうん、あのその時思ったこととかを、うんうん、いろいろ話していこうかなという感じでやってます。どういう感じの話を今後していくのかもちょっと全く未知数なんですけど、うん、はい、ほんとだらりと毎回10分ぐらい話すっていう感じの、
はい、
はい、ものになっております。
ぜひね、Spotify などで、
はい、
砂場ラジオ、ね、検索していただければ
、はい、
思いますね。また新たな音声コンテンツが生まれてきたということですね。
はい、いろいろと。まあでも面白いですね。こうやってやりやすいし、うん、ブログとかと違って時間もそこまでかかんないし、うん、うん、
本当に本当に。ぜひね、いろんな方が、
うん、
気軽に始めていただけると
、ね、始めていけるとね、
はい、新たな才能がね、
うん、
生まれてくる可能性は全然あると思います、
うんうんうん、
ということで、はい、じゃあ今週はこの辺でということで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。